You're listening to Dear Superwoman, episode number 112. Hello, my fellow brave travelers, queens, beautiful souls, and hello team. How are you? This is Dear Superwoman time. 皆さんお元気ですか？今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman 選んで聞いていただいてありがとうございます。さてさて、今日これを録音しているのが5月の30日の月曜日なんですけど、5月の30日月曜日はアメリカではメモリアルデーといって祝日なんですね。メモリアルデーは戦没者追悼の日というところを設けられている日なんですけども、もちろんこのメモリアルデーはその戦争で亡くなった方を追悼するっていう意味での日でもあるんですけど、アメリカ人にとってはここら辺からその夏が本格的に始まるっていう風にいうような感覚があるんですね。で、それを祝うためにですね、昨日友達のところに行って、バーベキューに行ってきたんですけど、まあ、このバーベキューが面白いというか、なんか濃いメンバーが集まってて、なんかこう、いろんなゲームをやったりとかですね。ね、なんか新しい人と会って話をしたりとかするのは結構楽しくて、まあ、いい時を過ごしました。で、まあ、バーベキューはもう普通のバーベキューですよね。お肉に、なんかホットドッグにトウモロコシがあって、カップケーキが、どぎつい色のカップケーキがあったりとか、で、フルーツがあったりとか、サラダがあったりとかっていう、なんかそういう一般的なものですね。でもなんかこう、すごいです。まあ、これはこれでなんかこうね、クリーンイーティングとかしてる人とかもいる人がいるかもしれないけど、こういう時はこういう時でね、なんかそういうなんかこう、添加物が入ってたりとか、自分の体に合わないグルテンが入ってる、いっぱい入ってそうなカップケーキとか、砂糖がいっぱい入ってるお菓子とか、なんかそういうのをね、こういう時に楽しむためになんかこう、日頃はあんまり食べないようにするっていうのが私のモットーなので、この日はもうビールも飲んで、たくさん楽しんだので、おかげで今日はなんとなくこう、体が疲れてるんですけど、まあそんな中で、このエピソードをお送りしたいと思います。で、この今日は6月のエナジーアップデートでという意味で、毎月初めにこのタロットカードのなんていうんだろう、この写真を投稿にインスタグラムで投稿として載っけてるんですけど、今月はこのカードの隣にいつもはそのアニマルスピリットっていうカードの一つの隣にカードをもう一枚引くんですけど、今回はなんでこの2枚引いたかっていうと、まあ、皆さんがなんとなくピンときたら、この意味からピンときたら、それはそれでメッセージではあるんだけども、その最初のこのアニマルスピリットの意味しか、インスタグラムには載っけてないんですね。で、それの隣のこのカード、新しい、これはね、サイキックタロットカードっていうんですけど、これを使って、このアニマルスピリットをで出たカードをこう補足するためのカードですね。もうちょっとなんかこう詳しく別の視点からカードに聞いてみようと思ってちょっとやってみたんですけど、まあまあそのなんとなく疲れたままやってるのね。カードを引いたのはもうちょっと前なんですけど、昨日の朝とかだったんですけど、でこの意味をこう写真を撮ってこう意味を載っけたりとかするのってね、なかなかこう時間がかかるので、皆さんコメントで、ね、こんな風なことがあって当たってましたとか、なんかこういうことがあって嬉しかったですとか、なんかこう、インスタグラムのコメントとか、DM でいただけると、私もすごい嬉しいし、毎月続ける励みになるので、教えてほしいです。なんか欲しいです。寂しいから。反応がないとやっぱ寂しいしね。やってる意味あんのかなとかって思っちゃう時もあるので、なんかあったら、励みになるので、教えてほしいなと思います。で、今日はその、お羊座から最後の魚座さんまでですね。で、アニマルスピリットのカードの意味は、インスタグラムの投稿に出ています。で、この隣にあるカードの意味を交えたことを、ポッドキャストで今回お伝えするので、ぜひぜひ、楽しみに、皆さん、なんかこう、楽しみにしていてください。では、Enjoy the episode. See you later. さてさて、早速行きましょう。で、いろいろあるんですけど、この一般的に言われるの、皆さんがその誕生日で言っているものっていうのは太陽星座をベースにしたものなんですね。 ね、この太陽星座、どんな人にもその月星座とアセンダントっていう星座があるんですけど、その皆さん、この太陽星座で一般的にちょっと自分のその、なんだっけ、星座を見てみて、なんかこうしっくりくるものとしっくりこないものっていうのがあると思うので、月星座とかも見てみてください。で、アセンダントもね、アセンダントの調べ方はまあいろいろあるんだけど、まあ、ググってみてください。月星座もググるとすぐ出てくると思うので、なんかこう自分のその太陽星座、みんなが一般的に言ってるその星座をベースでなんかこう見てみたときに、なんかこういまいちしっくりこないなという、なんかそう思う人もいるかもしれないし、This is like, this is not for everyone. で、なんていうんだ、この星座全体で言ってるそのコレクティブなエナジーとしてお伝えしているので、しかもそう、私も人間だし、皆さんも人間だから、この相性っていうのがやっぱりあるんですよね。で、どんな占いの人とかでもそうなんだけど、相性っていうのがあるでしょ？その気に入らない人っていうか、その別になんかこうエネルギー的に合わない人のメッセージとか聞いてても、なんか別にこうしっくり来なかったりとかするじゃない？で、どんなその占いのメッセージとか聞いて、なんかどんな有名な人とかの占いとか聞いても、なんかこう自分となんかこう合ってないエネルギーとかが、自分と合ってないエネルギーとかがあったりとか、別にこの人のメッセージはこうしっくり来ないなっていうのがあったら、それは自分にとって、ね、必要なメッセージではないのね。だからその自分がしっくりくるもので、写真もカードの写真もそのインスタグラムに乗っかっているので、それを見て自分がその見た時にそのなんか感じたものっていうのもメッセージなんですね。で、だから、その自分がそのパーって、例えばそのインスタグラムに載っかってるそのカードの写真を見たときに、あ、このカード気になるって思ったやつも、もしかしたらそれは自分の太陽星座じゃないかもしれない、月星座じゃないかもしれないし、アセンダントのその星座じゃないかもしれないんだけど、なんか自分のこの写真をパーっと見たときに、なんかこのカード気になるっていうやつは、それもメッセージだったりとかするんですね。だから、その自分の星座、じゃなくても、その太陽だったり月だったりアセンダントじゃなかったとしても、なんかその自分が気になるその感覚を信じてほしい。なんかこれ気になるなっていう、その感覚で見ていただくのもいいと思います。楽しい。結構楽しいし、それが逆に当たってたりとか、それが当たってる時もあるし、で、全体的にどれも当たってないなとかっていうのであれば、なんかまあそれはそれでよくって。It's not for everyone。だからその一人一人、私がこの十人十色なわけ。で、だけど、その私が会う人もいれば、私のこのメッセージが届かない人もっていうのもやっぱりいるわけですよ。だから人間、お互い人間同士だからね。だから、それがいい悪いっていうんじゃなくて、ただ自分がしっくりいくものだけ、持ってってくださいってことをお伝えしたいのと、自分の感覚っていうのをなんかこう、信じてほしいなっていうので、こういう前置きをしておきますね。では、行ってみましょう。で、これから順番に、お羊座さんから魚座さんまで、こう、バーっと言ってきますので、皆さんちょっと聞いていただきたいんですけど、このカードを出た2つのカードがあって、1つはアニマルスピリットっていうの、スピリットのその動物のエネルギーを使ったそのオラクルカードを使ってるのと、もう1つはサイキックタロット、オラクルデックっていうのを2つの使ってるんですけど、このアニマルスピリットっていうのは基本のエネルギーで、この基本のエネルギーをこう、もうちょっとどういう意味なのかっていうのをこう補足する意味で、サイキックタロットカードのもう一枚のカードを引いたので、ぜひそれも参考にしてほしいんですね。で、アニマルスピリットのカードの意味だけは、もう、インスタグラムの6月のエナジーアップデートの投稿に出てますので、ぜひ見てみてください。それでは早速行きましょう。お羊座さん。お羊座さんはね、なんか先月と同じで、すごいびっくりしたんですけど、先月と同じ馬さん、馬ですね、ホースの正位置が出たんですね。で、その隣のカードが Love Begins。Love Begins っていうカードだったんです。で、これはですね、先月と一緒で、やっぱ勢いと安定感の両方があるんですよね。で、馬っていうのは、いろんな人がある、頼りがいのある存在でもあるので、今そういう存在なのかもしれません。で、ゴールに向かって、着実に進める時なんですね。だからこの馬みたいにですね、こう安定してこう多少困難な領域でもこう進めるエネルギーっていうのもあるので、で体を積極的に動かしたりだとか、こう体力をつけたりとかするっていうのもラッキーです、吉ですね。 で、先月とやっぱちょっと違うのは、メリハリです。で、疲れた時は休んでください。っていうメッセージが来てました。で、隣のカードの Love Begins はですね、これは文字通り新しい愛の始まりっていう意味なんですけども、もちろん、その新しい彼氏とか彼女とかできるかもしれないし、で、もしかしたらその自分の近くにいる人に改めて愛情を感じたりだとか、家族にこう感謝したりとか、そういう新しい、改めて、違った意味でのこの愛情を感じたりする人が出てくるかもしれませんね。で、これはもちろんそれ愛だけじゃなくて、自分のプロジェクトに対する情熱とかアイディアだとかですね、キャリアにおいてその新しい目標とかが改めて見つかる時期なのかもしれないです。だからこう今ですね、この自分のその馬さんのエネルギーですね、馬さんのエネルギーを借りていろんなところでこうゴールに向かって着実に進みつつ、周りの人に改めて愛の感謝をするのとかかにしたりとか、新しい目標が改めて見つかったりするっていう時期なのかもしれないですね、6月は。だから、watch out。だから、こう、ユニバースの力にですね、身を委ねて OK な日ですね。いいですね、牡牛座さん。で、牡牛座さんは、年初のミカさんとの、ね、ミカさんとの、星占いでも言ってたんですけど、牡牛座さんはこうアップダウンが激しいっていうのがあるんですけど、今ですね、マウス、牡牛座さんはマウス、ネズミさんですね、それ違うとハーモニーっていうカードが出てたんですね。で、マウスさんはね、このちょこちょこちょこちょこ動くじゃない、ネズミさん、すごいスピードで。で、神経質になってるんじゃないかっていうエネルギーが出てるんですよね。で、ここでなんかこう、いろいろすっごいこう、計画立てて、何回も何回も細かいとこ調整したりとか、入念に準備したんだけど、なんかそれに、ね、そういうエネルギーを使ったんだけど、なんかそれになんかこう結果が伴ってないとかっていうか、自分が思ってた方向になんか進んでなくて、なんかモヤモヤするな、みたいな、っていうループに入っている人がいるかもしれません。それかですね、なんかこう、疲れてるかもしれないですね。アップダウンが激しいから、っていうのもあるんですけど、なのでそういうループがあるとしたらですね、今客観的に自分がどこにいるかっていうのはちょっと一歩下がって、休んでみるといいんじゃないかなと思います。で、毎日の生活でさえ、まあ、いいかっていうエネルギーと、まあ、準備は整ってないけど、このままやっても大丈夫だろうみたいな、そういうようなエネルギーをこう、日々の生活に取り入れていくっていうのもいいかもしれないですね。で、なんかその、ちょっとそういうなんかこう、まあいいかとか、まあ、全然こう、なんていうの、見切り発車だけど、どうにかなるだろうっていう、そういうなんかこう、ある程度、良い加減ですね。いい加減じゃなくて、良い加減のところで、なんかこう、スペースができたときに、なんかこう、納得できるプロジェクトが手元に降りてきたりとかしそうです。で、この隣にあったのが、ハーモニーのカードなんですけど、このハーモニーの辞書的な意味としては、なんかこう、深いコネクションとか、新しいプロジェクトとか、新しい提携関係が結ばれるかもしれないっていうメッセージなんですよね。で、このね、忙しい、このネズミさんのエネルギーと合わせると、ちょっと一歩下がって、今、なんか自分に何ができるだろうっていう、なんかちょっと休んだりとかして、なんかこう、スペースができた時に、こう、自分の魂とこの深いところでつながるプロジェクトとかですね、新しい信頼関係が生まれるのではないかっていうのが私の解釈です。で、双子座さんなんですけど、双子座さんは、ハイエナの正位置と、ポジティブムーメントフォワードっていう、もう一枚のカードが出たんですね。で、ハイエナさんはですね、すごい楽しい会話があって、人が集まってくるエネルギーがあるんですよね。双子座さんたちはもともとなんかそういう、なんかこう、人間的にその惹かれる強さがあったりとかするし、今ちょうど誕生日の方も多いので、そんなイベントに恵まれることもあると思うんですよね。で、すごい楽しいエネルギーもあるんですよ。ただ、一方で、その楽しいエネルギーにこう引っ張っていかれたから、その楽しかったりとか、ウキウキするイベントとかに惹かれる一方でですね、なんか自分の中でこう言葉で表現できなくて、もやもやしてたりするようなイベント、てかその自身、なんて言うんだろう、案件っていうのがありますかね。もし、で、本当はゴールがあって、で、そのゴールに向かうためのその第一歩っていうのは、なんかこう踏み出せる時期が、踏み出せるその能力っていうのはもう準備はできてるんですね。だけどなんかそのゴールに向かうためのこんな第一歩がちょっと出せなくて、なんかこう楽しいものとかそのイベントとかにですね、なんかこう気が散っちゃってる可能性もあったりとかするんですよね。で、もしそうだったらもう本当にその自分のゴールにですね、真剣に取り組む準備はできてるので、 まあちょっとベビーステップでいいので前に進む勇気を持ってくださいっていうのがそのハイエナさんからのメッセージで、このもう一つの、ね、カードでポジティブムーブメントフォーワードって出てるんですけど、これはナンバー8番目のカードなんですね。8っていうのは何かが豊富にあったりとか、アバンダンスとか、そういう潤沢とかそういう意味であったりとか、インフィニティですね、この永遠っていうこの8ですねのカードだったりとか、あのカードだったりするし、その新しい門出を示唆するカードだったりとかするんですね。だからこのハイエナさんのカードの意味と合わせると、やっぱそのご自身の目標を言葉にできた時に、なんかこうポジティブに前進する感じがするんですよね。特に芸術とかデザインとか音楽とか、何かを人に、あとはもう教育ですね、何かを人に教えるっていうようなことをキャリアにしてる方っていうのは、なんかこう目標を改めて見直して紙に書いたりとか、なんかこうブレインストームしたりとかで、なんかこの声に出して言葉にしてみたりとか、あとは絵を描いてみたりだとか、何でもいいから、そこでですね、なんかその改めて客観的に自分の目標が見えた時に、なんかこう前に進むんじゃないかっていう感じがするんですよね。で、なんか新しい、で、このカードの最後の意味として、なんかこう、見習いとか、インターンとか、そういうのでチャンスが降りてくる可能性もありますよっていうふうに言っています。うん。面白いですね。で次、カニザ。カニザさんはですね、フィニックスの逆位置でした。で、このカードをシャッフル、もう一個のそのね、カードをシャッフルしてたときに、カードが2つ飛び出てきて、バランスっていう一つのカードと、ムーブメント・チョイセス・デシジョンっていうもう一つのカードが出てきたんですよね。で、フェニックスの逆位置っていうのは、過去を振り返る時が来ましたっていう意味で、まあ過去は変えられないけど、過去に対するこう捉え方っていうのを変えられますよっていうふうに言ってるんですね。で、ここ、その過去に対する見方を変えることで、なんかこう、前進する鍵が得られるかもしれないっていうふうに言っていて、で、その、多分それは、なんて言うんだろう、その過去でね、起こったこととか、過去のイベントとか、過去の人間関係で、まあ、自分で変えられなかったのかとか、その自分、それは自分の一体これは本当に自分の考えだったのかとか、家族とか、ね、友達とか、ね、会社の人間関係でね、できた、こう、自分の頭の中で作ったプレッシャーなのか、で、そういうようなことを振り返ると良さそうです。で、毎日の生活の中で無意識に避けてきたことを、なんかこう、あえて意識に持ってくる機会がありそうです。どういうふうにちょっと現れてくるのか分からないけどね。で、だけど、そのなんか、それ、もしかしたらこれが大体そのフェニックスの意味なんですけど、その、これが、そのフェニックスが逆位置だったので、なんかこういうようなことを、過去になんかと向き合ったりとかするっていうこと、でなんかこう、無意識に避けてきたことを、こう、になんかこう、向き合うってことを抵抗があるかもしれないですね。もちろんその言葉では言うのは簡単なんだけど、これってなかなか難しいと思うんですよね。だけど、もう、フェニックスさんが言うには、フェニックスのカードが言うにはね、やっぱこの、本当は答えはもともと知ってるはずだし、やりたかったことっていうのは分かってるはずなんですよ。で、だから、ちょっと、なんて言うんだろう。過去を整理することで、なんかこのやりたいこととか、やりたかったことっていうのと、その自分のさ、なんかこう、悶々といろいろ自分に質問したりとかして、なんかこう、ぐるぐる考えてることがあるのであれば、本当はもう答えを知ってるはずなのだから、いろんな、あんまりそんなに考えないで、なんかこう、ちょっとやってみたらっていうようなこと、その本当にこう、その答えに向かって、なんかこう、ちょっと一歩出してみたらっていうような、意味がありますね。で、このもう一つのそのカード、二つのカードは、その自分のこのバランスのカードは、この今自分のライフスタイルの調整した方がいいですよっていうメッセージなんですよね。で、自分の今ね、身の回りに起こっていることっていうのは、自分の中の心の中で思っていることをこう反映していると、投影しているって言ってるんですね。で、言うと、なんかこう、You earned the current situation. だから、この状況は自分で作ったんだと。だからその自分はね、何かを決断することがあるのであれば、なんかこう自分の心と体ですね、だからスピリチュアルのバランスが取れていることに向かって決断していってくださいっていうふうには言ってるんですよね。 で、同時にこの Movement Choices Decision のカードも合わせて、今何らかの動きがあるかもしれません。で、この中でですね、やっぱその何が大事で、何が大切じゃないのかっていうのを見極めることが、自分の中で見極めるっていうか、多分もうこれはね、多分この前のフェニックスの逆位置のカードで言ってたの通り、その、もう答えはもう分かってるはず、何が大事、何が大事じゃないのかっていうのはもう多分答えは分かってるはずなので、で、前に進んで何かを決断したときに、その臨機応変に物事の変化についていってくださいっていう意味なんじゃないかなって私は解釈しましたけど、皆さんどうですか？なんかこう、カニザさんはなんかこう、結構意味深な、ね、カードも2枚出てきたし、なんか結構意味深な、なんかこう、ちょっと深掘りすればなんかいろいろ出てきそうな感じがするんですけど、どうでしょうか？次はですね、獅子座さん。獅子座さんはですね、ウサギの逆位置が出てました。で、もう一個、ウサギの逆位置の前に、もう一個のカードが何だったんだっけな。そう、スピリチュアルストレングスの記事が、あ、記事じゃない、カードが出てたんですね。なんで記事って言っちゃうんだね。なんかわかんないけど。で、スピリチュアルストレングスの記事が出てた。ウサギさんのエネルギーっていうのは、こう、ちょっとネズミさんのこのエネルギーとちょっと似ていて、その自分が自分の敵になってしまってませんかっていう、特にこの自分の将来に不安があるときに出てくるカードなんですね。で、いろいろ空回りしてうまく いかなくなってるって感じることがあるかもしれません。で、今はそのね、自分の頭の中で作ってるストーリーとか、自分のその言葉っていうのを、自分が作ってる言葉、出してる言葉とか書いてる言葉っていうのを、注意深くちょっと観察してみてほしいんですね。で、これ、だけどその隣のカードが、そのスピリチュアルストレングスっていう記事、あ、カードだったの。なんで記事って言っちゃうのかわかんないけど、スピリチュアルストレングスっていうカードだったので、もしかしたらその今疲れてたりとか、なんとなくやる気が出ないとか、そういうようなことがあるかもしれないけど、その、やり遂げるための精神的な力はありますよっていうカードなんですね。だから、その、もしぐるぐる空回りしてることがあるのであれば、今一度その自分の考えっていうのを観察してみてください。で、自分のそのぐるぐる回っている自分のマインドを今一度この客観的にちょっと見てみてください。この、獅子座さんは特にですね、今、ちゃんとそういう、なんていうんだろう、もう、最後までやり遂げる能力はあるんだから、こういうふうにぐるぐる空回りしてるんだったら、その、どういうふうに空回りしてるのかっていうのを、ちょっと紙に書いたりとか、誰かに話してみたりすることによって、整理してみるといいかもしれないですね。そうすることによって、なんかこう自分の、なんかこのやりたいことっていうのがクリアになってきたりとか、違う人の視点を聞くことによって、なんかこう、新しい、この自分にとってなんかこうやりやすい道が出てくるんじゃないかなって、空回りせずに、なんかこう、とりあえず一歩進めることによってなんか始まることがあるのかなって思います。ね、どうですかね。で、次、インスタグラムでですね、なんかこう言ったらこう一番しっくりくるっていう、よくしっくりくるっていう、言ってたのがこの乙女座の方、A の逆位置ですね。スティングレイの逆位置のが出てました。で、スティングレイはすごいこう、いいメッセージをいつも持ってきてくれるんですけど、ただ、今、その人生の大切なところに来ていると。で、自己成長によって大切なところに来ていて、古いけど行きやすい道を選ぶのか、それか新しくて多少困難な道を選ぶのか、どっちかを選ぶ時が来ていますっていうふうに言ってるんですね。で、まあ、その時はその友人とかですね、ご友人とかご家族だとかの周りからのこう、圧力がこの選択を難しくしているかもしれないし、なんか職場でもなんかあるかもしれない。なんかそういうプレッシャーがあるのかもしれない。もしかしたら今辞めたくなってるかもしれないし、なんかもしかしたらこの道で良かったのかなって思ってるかもしれないですね。なんか多分、なんかこう、決断したんですよ。5月ぐらいに多分、乙女座の人。でも、決断したとか、こう、職場が変わったとかですね。いろいろあると思うんですけど、なんか決断したんですよね、5月の時に。で、そこでなんかこう、これで良かったのかなって思ってることがあるかもしれないです。で、だけど、とりあえずも大丈夫みたいなんですね。で、とりあえずその、まあ、居心地が悪くてでもですね、このままちょっと進んでみてください。で、なんかやっぱこういう、このまま進んで、ね、これで良かったのかなって思いつつ、このなんか抵抗感を感じながら、来てるところがあるんだけど、 ね、スティングレイの A の逆位置が出たので、もしかしたらそうかもしれないですよ。でもですね、居心地が悪くても、とりあえずそのまま進んでみてくださいっていうのが、メッセージではあるんですね。で、お隣のカードがですね、クラウンチャクラ。だからこの一番上のてっぺんのチャクラですね。これが出てたんですけど、このカードの辞書的な意味としては、こう、ユニバースとつながるためのいい時期ではあるっていうふうに言ってるんですね。だから、こういう困難にこう、困難というか、こう、自分の中でこう、なんとなくこう、居心地が悪くて、なんかこう、これで良かったのかなって思ってることがあるのであれば、さらになんかこう、ヨガとか瞑想とかですね、そういうようなこう、ちょっとこう、頭を空っぽにする時間を設けることで、なんかこう、メッセージが降りてくる可能性があるんですよね。で、私、それが辞書的な意味ではあるんですけど、私にはこう、let it happen。で、なんかとりあえずやれることはやって、あとは待てみたいな。なんかそういうようなメッセージが私には、私にはそう取れるんだけど、皆さんどうですか？なんでかっていうと、このカードのメッセージがですね、I know っていう意味なんですね。I know。で、本当はもう知ってる。で、ここは行くべきなんだっていう答えはもうわかってるんですよ。乙女座さんたち、これはこのままやっても大丈夫なんだって多分思ってるんだと思うんだけど、なんかこれで良かったのかなってことで、こっちで、なんかこっちでも良かったのかもしれないって、なんかこういろいろ考えてるかもしれないけど、You know the answer。これはなんかあれですね。蟹座さんと一緒です。答えはもう分かってる。から、で、そっちでも大丈夫なんだよっていうような、私はなんかそういうメッセージだと思いましたけど、皆さんどうですかね。なんかそう気になることがあったらですね、なんかちょっと教えてほしいんですけど、DM でも何でも。で、次はですね、天秤座の方はですね、タランチュラですね、タランチュラの正位置が出てました。タランチュラってなんかこう、おぞましいみたいな感じがあるかもしれないけど。いやいや、このタランチュラさんではですね、この正位置はいいメッセージを伝えてきてくれてるんですけど、このタランチュラはですね、乙女座さん同様分岐点のところに来てるわけです。だから大きな決断をしなくちゃいけない人も中にはいるかもしれないです。天秤座の中で。これはですね、自分の人生の優先順位をかけた結構大きな決断であるので、なんか自分の考え方の癖とか、毎日やってる、なんとなくやってることで、なんとなくこう道が見えなくなって、なんかどうしたらいいんだろうと思ってる人もいるかもしれません。でも、今、本当はその魂の声が聞こえてるはずなんだけど、何やってんのかなっていうふうに、こう、タランチュラさんを伝えに来てるんですね。で、乙女座さんと似てるんですけど、なんかこう、もう選ぶ道っていうのはもう分かってて、スマートな選択をするだけの能力は十分にあるんですよ。だからその自分の選択に迷ってほしくないと言ってるんです。だからその直感に従うだけですよっていうふうに、タランチュラさんは言いに来てくれてるんですね。で、ね、なんかこう、天秤座の人でやってる人も多いかもしれないけど、なぜか、面白いなと思ったのは、ジャーナリングをやるのが吉ですっていうふうに言ってます。で、お隣のカードが面白いのが、ベースチャクラ、第一チャクラのカードが出てたんですね。これはですね、グラウンディングしましょうっていう意味なんです。で、地球のエネルギー、Earth Energy が必要ですよっていうふうに言ってて、自分のその生き残ったりだとか、将来のことでですね、お金の、特にお金とか体とかですね、家とかですね、その自分の安全性とかですね、こういうふうに関わることにエネルギーを注いでほしいって言ってるんですね。で、だからグランディングですね。だから私の中でこれを、このカードを見たときに感じたのは、体をとりあえずいたわってくださいっていう。なんかこう、そわそわしてたりとか、もしかしたら最近頑張りすぎてる人がいるかもしれないですね。だからなんかこう、頑張って、なんかこう、大きな決断を迫られてる人が多いのかもしれない。なんかこう、いろいろ今までやってきて。だけどなんかですね、こう、一旦この Earth Energy、地球のエネルギーをちょっと必要としてるみたいなので、とりあえずちょっと一旦落ち着いてみましょうっていう、この体をいたわってくださいっていう、そっちの方だと思います。多分ね、あと、居場所、家ですね。家の移動とかがある人も多い、家ですね。例えばだから移動がある人もいるかもしれない。なんとなく自分で落ち着かない。移動ばっかりして落ち着かない人もいるかもしれません。もしそうなのであれば、裸足でですね、裸足で歩いてみる。土を踏んだりとか砂を踏んだりとかですね。そういうようなこのグラウンディングのエネルギーが必要なので、まあもちろんね、瞑想でグラウンディングとかもできるんだけど、そういうのを意識的にやってみるといいんじゃないかなと。思っていますので、ぜひぜひやってみてください。ね。 次はですね、サソリ座さんです。サソリ座さんは、ヘビの逆位置、スネークの逆位置が出てました。で、もう一個はですね、いろんなエネルギー、ね、いろんなことを一気に始めたんだけど、一気になんかこういろんなことをいっぺんにやり始めちゃったので、今少しちょっとエネルギーが足りなくて、何個かのプロジェクトが止まっているかもしれないですね。それか、なんかこう初めてのことだとか、未知な領域になんかこう踏み込むことがですね、ちょっと怖いかもしれないですね。で、この未知の領域に踏み込んだら、もし初めてのことをやってみたらどうなるだろうっていうのをちょっと想像してほしいんですよ。サソリ座さんのですね、6月のポテンシャル自体はすごい大きいんですね。だからなんかこう、とりあえずちょっとこの未知の領域に進むためのなんかこう、すごい小さな一歩でやってみたらどうなるかなっていうのを、まずちょっと想像からしてみるといいかもしれないです。で、もしなんかこういろんなことを一気に始めて、一気にやり始めたので、ちょっとスタミナ切れしてるのであれば、それかなんかそれで何個かのプロジェクトが止まってるのであれば、ちょっと今どこのプロジェクトにエネルギーを注いだらいいのかっていうことをもう一度見直した方がいいかもしれないですね。もちろんこれはサジェスチョンの一つですよ。で、そこで何個こう開けてくることもあるのかもしれないです。で、隣のカードが Love Begins だったんですよね。で、最初のですね、このお羊座さんと同じ Love Begins っていうカードが出てたんですけど、これはですね、その同じカードが出たそのお羊座さんとはちょっと違って、私にとってはその一歩その未知の領域に小さいのでもいいからちょっと踏み込んだ時に、自分のプロジェクトに対する情熱とかアイデアとか新しい目標が改めて見つかるかもしれないんですよね。おお、こんなところにこんな好きなものがあったんだみたいな。だからですね、なんかこう、もしそのいろんなことを一気に始めて、一気にやり始めちゃって、なんかこう疲れてるのであれば、とりあえずはちょっと整理してみてください。で、もしそれで未知の領域に踏み込むことがちょっと怖くて、躊躇してるのであれば、なんか小さなことでいいので、それにちょっと怖がってるものをですね、本当に小さなことでいいので、なんかちょっとやってみるといいんじゃないかなと思います。新しい目標っていうよりも、なんか今まで目指してた方向とはなんかこう違うアプローチが、目標は同じなんだけど、違うアプローチの仕方が見つかるような気がするので、ぜひちょっと見てみてください。で、伊手座さんはですね、ハミングバードの正位置でした。これはもうね、ハミングバードとてもラッキーな、カードなんですけど、すごいこうエネルギーでポジティブな気持ちがたくさん芽生えてたりとか、そういうことが起こるかもしれません。ハミングバードさんが来てるときはですね、この自然に身を置いたりとか、クリエイティビティを刺激するようなこととかですね、スピリチュアルなことを探求することで、この良いエネルギーが自分の中でも循環するし、自分の周りでも循環するんですよね。で、ハミングバードさんが言ってるのは、You cannot go wrong。だからどんなことをやっても、どんなふうなことをやったとしても、なんかこう、うまくいくっていうふうに、うまくいくんで、今の時期はこう、ちょっと思い切り楽しんでみてくださいっていうふうに言ってるんですよね。もしかしたらその何かのこう新しい習い事を始めたりとかするのも吉かもしれません。で、隣のカードが Hope だったんですよね。で、この Hope のもすごいなんか面白いのが、ヒーリングのエネルギーが出てるんですよね。だからその直感と魂の声、それはですね、魂の声はその夢とか、なんかふと気づいた、なんかこうイメージとかでポーッと出てきたりとかするんですけど、この直感と魂の声をちょっと聞いてみてください。で、もしかしたらその苦しいことがあったりとか、悲しいことがあったりとかするかもしれないけど、ここはですね、ことがあってもってことですね。もしかしたらあるかもしれないです。もちろんないかもしれないです。苦しいことがあったり、悲しいことがある人もいるだろうし、ないかもしれないだろうし。で、だけどその自分が進んでる道っていうのをこう、信じてほしいっていうふうに言ってるんですね。で、その自分が進んでる道を信じることでですね、助けてくれる人っていうのが集まってくるんです。だから、ここのポイントとしては、なんかこう、助けを求めるとかですね、自分でこう、助けてって言うっていうことも必要なんだと思うんですけど、この助けてっていうことでですね、自分に対するそのヒーリングっていうのもこう、自分がその癒されるっていうことでもあるだろうし、それによってその周りも癒されるっていうようなですね、このいろんなこのスピリチュアルな、なんかこう、良いエネルギーが循環してるのがあるので、伊手座さんは。もし、なんかそれ、7月ぐらいになって、こういうことがあったっていうことがあったらですね、伊手座さんをちょっと、ご報告をお待ちしております。で、次、ヤギ座さん。ヤギ座さんはですね、我がヤギ座、私も太陽星座がヤギ座なんですけど、パンサーの正位置が出てました。 ね、パンサーさんはですね、これから必要なものとか、停滞しているものを片付けるエネルギーが出てるんですね。で、パンサーさんっていうのは、このパウンス、なんていうのは、この闇からいきなり出てきて、この予告もなく、こう、不意に訪れる時があるんですね。で、これっていうのは、それはもしかしたら、一時的に悲しい出来事だったりとか、不愉快な出来事として訪れることもあるんです。だけど、こういうなんか不愉快な出来事とか悲しい出来事を、こう、体験してる最中に、自分が大切なものとか、自分の、まあ、進む道を邪魔しているもの、障害物になっているものっていうのが、こう、よりくっきり見えるんですね。だから、これはですね、そのより、パンサーさんのエネルギーっていうのは、その、よりこの満足感の人生を送るために、この今、その片付けるエネルギーが、その片付けるためにこのパンサーさんが訪れているんですね。だからもし、その今ブロックになっているものとか、不必要なものっていうのがあるのであったら、今断捨離の時期です。これは人間関係でもそうだし、自分の部屋にある無駄なものだったりとか、あともう一度なんかこう、職場で関わった、こうなんかこう、なんて言うんだろう、エネルギーを吸い取られるような人ってもしかしたらいるかもしれないけど、そういう人っていうのを、断捨離とまではいかないけど、こう、エネルギー、自分のエネルギーを守るための、こう、パンサーさんでもあるんですよね。でもね、本当にこれ、私今本当にヤギ座なんだけど当たってんですよ。で、お隣のカードが、ポジティブ・ムーメント・フォワードだったんですね。で、パンサーの隣にこのカードが来てると、解釈が変わってくるんですよ。で、この断捨離の時期を経た後に、新しい機会が訪れるような感じですね。なんかこう、心機一転みたいな感じだと思うんですよ、断捨離の後の。で、しかもこのカード、ポジティブ・ムーメント・フォワード、ナンバー8のカードなんですけど、数字の8っていうのは、さっきも言ったみたいに、潤沢とか、豊穣とか、アバンダンスとか、インフィニティっていう意味で、ラッキーなんですよね。で、私が見た時に、このカードの絵の中に、船の絵が出ていて、一人の男の人が船でこう、航海に出ているところなんですね。で、私がこの絵をパッと見たときに、鳥がその船の前にこう飛んでるんですよ。で、私がね、パッと見たときに、この鳥さんがこう、私が感じたものがあって、もしかしたらこの、私が感じたのは、その引っ越しとか、飛行機で動いたりだとか、もしかしたら旅行に出ることとかもしれないんだけど、この場所の移動で何かこう、ポジティブなことが起こる気がします。だから、この移動することで断捨離って自動的に起こりますよね。で、だからなんかこの移動することでなんか不必要なものとか停滞してるものっていうのがこう見えてくる可能性もありますね。ヤギ座さん、どうでしょうか？多分なんかこう、動、なんか何らかの動きが最近あった人もいるんじゃないかと思うんですけど、その動きによってその断捨離が進んだ可能性っていうのはありますね。どうでしょうか？で、次、水瓶座さんはですね、ライオンの、水瓶さんはですね、6月なんかこう、いい感じに来てますね。ライオンの正位置が出てました。で、ライオンの正位置はですね、火のエレメントの中に、ライオンっていうのはその火のエレメントの中に入ってるんですけど、火のエレメントの、一番強いカードで、エレメントの王様のカードなんですね。で、これはですね、トランスフォーメーションの時期です。で、前月にですね、面白いのがスティングレイの記事、前月にスティングレイのカードが出たんですけど、もしかしたらここでですね、スティングレイが伝えてくれたことがうまく回り始めたのかもしれません。で、だから今自己成長とかスピリチュアルな成長にですね、心が動いている人も多いかもしれません。でですね、ライオンさんはこの無駄がなくてこう物事を注意深く観察しながらですね、いろんな人のレーダーを避けてこっそり計画を進めている人もいるかもしれませんね。で、その平和で強いエネルギーも水瓶さんの元に来てるんですね。ただし、このエネルギーが崩れると上から目線ですね。王様だからこう上から目線になったりとかするので、今月は注意深くこう自分の言動に目を向けてください。で、友達といろいろこう遊んでみたりすることでなんかアイデアが出てくるような感じもあります。だからここでトランスフォーメーションがあったりとかするのかもしれないですね。で、これがね、すごいなと思ったのが、ちょっと鳥肌が立っちゃうんですけど、お隣のカードが、光のライトですね。それのカードが出たんですね。で、水瓶さんたちは、ご自身が太陽のような存在だっていうふうに言ってて、この火のエレメントと合ってるんですよ。 で、このプロジェクトとキャリアとかですね、人間関係においてリニューアルとかですね、新しい命とか幸せとか、今の状況に満足するコンテンメントとかですね、幸運っていうのはそのポジティブなことがあるかもしれないって言ってるんですね。このカードの中では最もパワフルなカードなんですよ。この私のこのサイキックタロットのカードの中で。トラディショナルなタロットカードで言うと、太陽のカードなんですね、これが。で、ね、だからこの火のエレメントとトランスフォーメーションの時期っていうのが出ていて、何かプロジェクトがこう前に進むのかもしれないし、なんかこう自己成長が大きく前に進む時期なのかもしれないし、だからこのカードが来た、ね、このカードが来たって結構パワフルなので、水瓶座さん、なんか6月ぐらいからなんかこうバーンと来るんじゃないかなって私の中では思ってますか、感じてますけど、どうですかね。ただ、この中でパワフルはパワフルなんだけど、パワフルすぎて、その、カードが来た時隠してたこととか、隠れていたこととかですね。なんかこう、ダークな部分が表に出てくる時もあります。で、まあ良い機会ではあるので、そういうことがあったら、積極的に向き合うことをお勧めします。うん。今とってもパワフルでトランスフォーメーションの時期だからね。トランスフォーメーションってその、ダークな部分もあえて見つめなきゃいけない時もあるじゃない？だからなんかその、なんて言うんだろう。自己成長のためにですね、もしこういうダークな部分とか隠れていたもの、なんか避けてきているものっていうのが明るみに出たときは積極的に対応するのがおすすめですね。で、魚座さん。ごめんなさい。くしゃみが出ちゃった。ごめんなさい。で、魚座さん。魚座さんはですね、恋の逆位置、フィッシュの逆位置が出てました。で、これもすっごいね、私もこれを非でも、またこの、これ、これ、恋の逆位置の意味はですね、魚座さんだから魚の逆位置が出るって、まあ、まずそれは面白いなと思ったのと、気が散ってる人が多いかもしれないですね、今、魚座さんの中では。で、それか周りのエネルギーが多すぎたりとか、大きすぎちゃって、周りに気を取られて、気持ちが変わりやすかったりしてるかもしれないです。それとか、あとは変化に追いつけなくて、周りの変化に追いつけなくて、もじもじしている、エネルギーでもあります。で、とりあえず、こう、恋さんがこう言いに来てるのは、ひとまず落ち着けと。落ち着けっていうふうに言ってるんですね。流れに沿っていけばうまくいくんだけど、それに抵抗しちゃったりとかしてるので、なんかこう、うまくいかないとか、なんかこう、気が散っちゃって、なんかこう、わしゃわしゃしちゃってるみたいなところがあるんですよね。で、さらにその、目標がないと迷いやすいので、とりあえずはちょっと小さなゴールを作って、それを達成できる自分っていうのを見つけると、なんとなくこう落ち着いてくるんじゃないかっていうのがあるんですよね。で、もう一つその横に出ていたそのカードがやっぱすっごいなんかこう連携しててびっくりしたんですけど、この隣にあるカード、Discontent and Boredom っていうカードが出てるカード、嘘つかないなって本当に思ったんだけど、このカードもですね、この気が散ったり落ち着かないんじゃないかっていうふうに言ってるんですよね。で、プロジェクトとか案件がなんかこう前に進まないのでイライラしてるんじゃないのっていうふうに言ってるんですよね。で、自分の中で変化っていうのを望んでらっしゃる方も多いと思うんですよ。だけどなんかなかなか前に進まなくてイライラしてる人が多いかもしれないですね。で、このカードが言ってることは、今は前に進まないかもしれないけど、停滞してるかもしれないけど、必ずその機会が巡ってくると言ってるんですね。で、その、ただその気が散ったままなんかこう、いろんなことになんかこう、どうしよう、ああしよう、こうしようとかっていろいろ思ってたら、気が散ったままこう、イライラしてると、その機会もですね、見逃しやすいから、気をつけてっていうふうに言ってるんですね。で、例えばその、こういうサインとして偶然に会った人とか、なんかこう、出来事とかイベントとかシンクロ、別にね、会う約束もしてないのに道端で会った人とか、たまたま見かけたイベントとか、なんかそういう交流会とか、そういう、なんかね、あるじゃない。こういうのに注意を払ってくださいって言ってるんですね。だからこういうところでなんかこう、いい機会が巡ってくるんじゃないかっていうふうに言ってるので、ぜひ、なんかですね、もしてこう低迷して、なんかうまく回らないって、なんかうまく物事が前に進まないって言ってイライラしてるのであれば、とりあえず落ち着いて、なんかこう、こういう小さいこうシンクロニシティですね。なんか偶然とか、そう偶然に会った人、偶然に見かけたイベントとか、そういうようなね、そういうのに目を向けてみると、なんかこう、いい方向に行くんじゃないかっていうふうに言ってるので、ぜひぜひ目を向けてみてください。さて、バーッとこう、十二星座言ってきましたけど、皆さんどうですか？ なんかこう、皆さんなんかこう、なんて言えばいいのかしら。皆さんのこう、インスピレーションに、こう、つながるような、つながったりとかですね。なんか、気持ちが少しでもなんかこう、落ち着いたりとか、するような占いだったらいいなと思いながら、毎月やってるんですけど、なんか感想があったらですね、私もなんか、結構これだけやっててですね、感想がなかったりとか、悲しかったりとかするので、ぜひ、なんかあったら、こういうことがあって、私はこういう言葉があって、とっても嬉しかったですっていうのとかがあったらですね、私もそれを聞くとすごい嬉しいので、ぜひ、感想とかも送っていただけると嬉しいなと思っています。では、今週はこんな感じです。See you next week. Bye.